落語会ひばりクラブ、また YouTube の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。自民党が316議席を取った理由ですね。それは日本人がどういう気持ちで投票したのか、どうしてそれが事前に予測できなかったのか、ということを、まあよく考えまして調べまして、今話をしております。それのもう5番目になりましたが、結局簡単に言えばですね、我々国民が求めてるのは経済でも減税でも何でもないんですよ。もうそれは1990年で終わってしまったんです。それから35年、日本国民はもう待ちに待ってたんですよ。何を待ってたかったら、スキャンダルを議論したり、誰かを貶めたり、収入を増やそうとしたり、そういうことじゃないんだと。我々の次の日本人のどうしたらいいのか、幸福になるのはどうしたらいいのか、それを国会で議論してくれって言ってたんですが、1990年代は、まあ別に悪いっていうわけじゃないですけどね、新進党ができたり、細川さんという熊本の人が首相になったり、あれやこれやしてごたごたしました。羽田さんとかですね、まあいろんなのができました。で、それが終わると一段落しますと、今度は民主党が出てきました。国民が民主党をなんで投票したかったら、今までと違うんだよっていうんで、民主党に政権を渡したんですが、国民の期待と全く外れて、悪夢の3年間になりましたね。で、ろくなことが起こりませんでした。じゃあ、つって今度自民党に変えたら、今度は、まあ安倍さんはちょっと、小泉さん、安倍さんはまあまあだったんですけども、小泉さんが悪かったのは、小泉さんの政権が悪かったのは、日本がお金まみれになっちゃったっていうことなんですね。だから全然方向が違ったんですよ。お金いらないっつってね、お金の方になっちゃって。それで、勤務がね、全然終身雇用なんかなくなっちゃった。だけども、今、アンケートを取りますとね、若い人も含めて、やっぱり終身雇用がいいっつってるんですよ。それから現在消費税に対して反発が多いんですけども、なんでかっつったら日本の文明っていうのはですね、所得税なんですよ。なんでかっていうと、アメリカとかヨーロッパはですね、自分が得するか損するかだから、自分が買った分は税金払うというのは親しいんですね。わかりやすいんですよ。ところが日本はそうじゃないんですよ。自分が良くなろうと思ってないんです。日本人は日本が良くなれば自分も良くなるって、もう少し上なんですよ。レベルがね。ですから所得税なら、お国のためになるから払おうと。だけど自分が買ったものに税金払うってのは、それは嫌だなと。それは財布を拾ったら届けないで猫ババしちゃうってのと同じなんですね。ですから感覚的に日本人には合わないんです。日本人とはそれほど愚劣な民族ではないんですね。まあそれがある。それで、まあ今度は安倍さんがちょっと病気で終わったら、4人の首相が1年ごとで辞めると。しかも、まあ人柄が悪いわけじゃないんですけどね、記者団の首相を辞めるときに記者団の質問に対して、俺は首相なんで偉いんだから、お前たちが考えることと違うんだよ、なんて捨て台詞を言ったりしちゃいましたからね。それで安倍さんの時には安倍さんがせっかくまた復帰したのに、朝日新聞なんかを中心として、もうくだらないね、なんかもう本当にさまつな、なんかなんとか事件っていっぱいありましたよ。それから桜を見る会とかね。もう細かいとこをつっついて、安倍さんがなんかやろうと思ってもやらなくしちゃうっていうね。日本のメディアの悪さが山ほど出ましたね。ええ。それからその後は、まあちょっと安倍さんでもうまくいかなかったからってんで、その後の首相ももうろくのんでもなくてですね。それで結局、今度の女性の首相でやっと一息ついた。これで日本国民として、ああ、なんとか35年、1990年から35年経って、やっと少し日本人の希望を取り入れて政治をやろうっていう人が出てきたなーっていうんで、今度316になったわけですね。もちろん、中道が大失敗したのも、それはそうであって、私は、いわゆる民主党ですね。鳩山さんから始まった民主党、それから立憲民主党とかなんかいろいろ名前が変わって現代に至っておりまして、現代中道になってますけど、私はね、中道ができてから約30年ぐらい、まあ25年とか経ってるんですが、日本のためにやったことがないですよ。ええ。中国と接近して親中派を作って悪いことをしましたけどね。それから国会でもうとにかくスキャンダルみたいなもんだけ出して、国民はね、自民党の中のスキャンダルを暴くために民主党がいるんじゃないんですよ。やっぱり日本人の希望を叶えてほしいんです。国会はね。 で、今日は1234と、この1234っていうのは重要ですよ。1番が財政。つまり、税金がなくても国の仕事はできる。2番が科学。とにかく、科学つってもね、今温暖化で30兆円使ってるとかいうぐらいなんですよ。から太陽光発電は自然を壊すし、ねえ、もうむちゃくちゃやってるわけですよ。それをちょっと昨日話しました。で、今日は、その3番、4番ですね。正しい教育と正しい産業について、ちょっとまとめようと思います。正しい教育っていうのはですね、教育は最近はもう親はね、日本の親っていうのは子供について、もうどうでもいいと思ってるんですよ。ですから教育が置き去りになってるんですね。まあ、例えば国防についても、中国が、まあ700発の核ミサイルを今持ってる。それはどこに落とすように持ってるかって、素直に言えば日本かインドです。その他の国は中距離核ミサイルいりません。だから日本の子供たちを殺そうとしてるんですよ。つまり核戦争が子供たちが死ぬっていうのは、これもいろいろな検討で分かってるんですね。昔の戦争っていうのは、まず兵隊が出てって、兵隊がこう、パチパチやるわけですから、子供は15に、15って小銃の後ろっていうことですけど、後ろに隠れてるので、直接的に戦争が起こったから子供がどんどん死ぬっていうんじゃないんです。だけど核戦争っていうのはですね、核ミサイルっていうのはですね、まず第一に子供を殺すんですよ。小学校とか中学校にいますからね、まとめてバーンと殺せるんです。事実、現在の核ミサイルのサイロってあって、そこからもういつも標準がかかってるわけですね。そうしないと、戦争が起こってからやるわけいかないから、最初からミサイルが都市狙ってるんです。基地を狙ってんじゃないんです。軍隊を狙ってないんです、核ミサイル。これは間違えちゃいけないんです。都市を狙ってるんです。だから中国のミサイルは東京とか大阪とか名古屋とかを狙ってるんであって、決して基地を狙ってんじゃないんですよ。ここがやっぱりね、近代の核ミサイル戦争の怖いとこで、我々親が子供を守るという気持ちがなかったらダメなんですよ。それに加えて教育ですね。教育は今でも小学校で国語算数理科社会を教えてるんですよ。これは日露戦争の時に兵隊を作るために、兵隊が大砲をやったり小銃を使ったりしなきゃいけないから、国語、まず上官の命令を読める。算数、簡単な計算ができる。理科、仕組みがわかる。大砲とか鉄砲のね、仕組みがわかる。火薬どこを気をつけなきゃならないか、どうしたら火薬が爆発しちゃうかって分かってなきゃいけない。社会、ロシアと戦う時も、ロシアっていうのは国はどこなんだ。満州に行くったら満州はどこなんだ。知らなきゃいけない。だから、国語算数理科社会を、小学校で教えた。これは大成功しました。なんで今まだ国語算数理科社会なんですか。これはですね、私も随分言ってきました。子供っていうのはこれから20年、30年先に必要なことを学ばせるんだと。今は小学校、中学校、高等学校で教えてることは、今必要なことなんですよ。今っていうかは、もっと極端には明治時代に必要なことなんですよ。そんなこと子供に教えてどうすんの？それもものすごい変な教え方してますよ。なんか答えを括弧の中に入れなきゃいけない。括弧からちょっとでも踏み外したらゼロになる。これ、いいことはいいんですね。つまり、子供に教えるときにきちっとこの括弧の中に入れなさいって言ったら、括弧の中に入れるという教育も必要なんですよ。しかし、それはね、それが大切なのは日露戦争の時なんですよ。人から言われた、上官から言われたことをそのままきちっと守る。そういうこの、守る精神を鍛えなきゃね。創造的な考えとか、そんなの使っちゃダメだと言うんですけども、現在の小学生が日本で活躍し、日本を支えてくれるのは、今から30年後か40年後なんですよ。その当時40歳、50歳になってね、社会の中核として頑張ってくれなきゃいけない。ところが、僕も随分いろいろ講演とかやってるんですけどね、先生に向かって、教育委員会なんか向かって、皆さんが教育してる子供たちに何が必要なんですか？ 30 年後何が必要なんですかって聞いてもね、誰も答えない。今の教育大変なんですよ。いじめとかね、父兄家の攻撃とか予算とかあって 先生も苦しんでるし、それで忙殺されてて、だから悪気はないんですよ。だから僕はそう言ったからって、教育界を悪口言ってんじゃないんですよ。教育界ってまあまあマシなんです。日本の平均から見ればちゃんとしてます。だけども、今の先生方に、子供たちが日本を背負って立つときに、どういうことが必要なんですかって言ったら、誰もパッと答えません。文部省の指導要項がどうのこうのとか、 そういうことになっちゃうんですね。だから教育はもうものすごく考えなきゃいけない。だけど、国防と一緒にね、教育も国防も子供たちに対する愛情が今不足してるんです。これは子供たちに対する愛情が不足してるばかりじゃないんです。実はお母さんに対する愛情も不足してる。子供たちに対する愛情も不足してるし、老人に対する愛情も不足してるんです、実は。つまり、これがやっぱり小泉さんってなかなか、小泉首相ですね、お父さんの方ですけども、なかなかいいところはあったんですよ。だけど欠陥は、竹中さんが大蔵大臣でもあったこともあってね、強いものが勝つという日本にしちゃったんです。日本はそうじゃなかったんです。弱い人もいる。いろんな人もいる。それをこう、まとめてね、みんながいいようにしようじゃないか。というのが日本文化で、それで日本は世界で有色人種で唯一植民地にならなかった。日本が植民地にならなかったのは、日本人が国全体のことを考えたこと。かわいそうな人たちにも目を向けたこと。それによって日本っていうのは強くなった。今の教育はね、本当にね、弱い子供たちをいじめてるんで、今もう、小学校、中学校、高等学校の自殺が増えるばかりで、どんどん増えてるんです。何の理由で増えてると思います？学業不振なんですよ。勉強なんかできてもできなくても人間の価値は同じなんだ。ずーっと日本は、太古の昔からそれできた。それはそういう意味で言えば、小泉竹中内閣は、日本がダメになっていく方向に、さらに舵を切ったっていう点で問題があったでしょうね。あれも1990年以降で、方向を間違っちゃったんです。アメリカと一緒だったらいいや。儲かればいいや。人騙してもいいや。嘘でもいいや。まあ嘘つきながら、もうどんどん嘘つきながら、今まで来たのが、参政党ですよ。参政党の嘘は僕がもうはっきりとこれが嘘だ、あれが嘘だって、もう何度も何回っていうか、ものすごく数言えますよ。だけど今は参政党の嘘が表面に出ません。なんで出ないか。日本中が嘘でいいと思ってるからなんですよ。弱いものがやっつけられたらいい。ね、強いものが良ければいい。騙せばいい。あとは、昆虫食とか、LGBT とか言って騙せばいい。LGBT に対する愛情も昔の方が本当は愛情があったんです。今はそれがなくなりました。昔の日本人はね、僕昔の日本人ですけど、ね。やっぱり性的にいろんな欠陥があるって言ってもいいし、多様化って言ってもいいけど、そういう人に対する愛情があったんですよ。街に。街の人たちに愛情があった。だから日本では LGBT の人がどうのこうの悲惨だとかいうことは出てこなかった。だから教育の問題っていうのは本当にね、現在の日本人の心のダメさ加減がそのまま出ちゃってるんです。だから子供は弱いから。だから苦しんでるんですよ。それは僕がね、こんなこと言うとみんながまた非難するんだけど、JR の入るとこで、向こうからも入れる、こっちからも入れる。ああいうね、人の心の汚いところを訓練するような改札機を作っちゃいけないって言ってるわけ。どんなに改札機が効率が悪くても、入るべきとこは入る。入っちゃいけないとこは入れないというふうに作んなきゃね。なぜか。それが日本なんですよ。それが日本人の幸福なんです。ある時に飛行機ね、乗る時に。乗る順序をちゃんと決めて、飛行機に早く入れるようにするのはいいんですよ。飛行機のは縦長ですから、前の方に入る人がごたごたしてたら、後ろの人は入れませんから、後ろの方から先入れて、それでどんどん早く入るってのはいいんですよ。それをね、プラチナなんとかの会員の方とか、要するに金を払った順序に入れるんです。それで僕は一回、全日空だったか、JAL だったか忘れましたけど、窓口でね、どうしてこういうことするんですか？後ろの方から先っていうのはわかりますよ。だけど、金を払った方から先っていうのは、そんなこと日本には文化がありません。JR ですら、ね、グリーン車の方から先になんてことありません。あれやっちゃいけません。なんでやってはいけないと僕が言ったかったら、それこそが日本人の幸福につながってるし、子供の幸福にもつながってるんです。日本人の子供はね、お金を持ってる家の子供を友達として対戦するのはそんなケチくさいことしないんですよ。野球も昔はそうでした。ね。野球することに価値がある。だから年俸がいくらだから偉いなんてことはない。むしろ、剣道とか柔道は今まだそれ残っておりますけど。剣道はさらに残ってますけどね。剣道は剣道に優勝することでやってるんじゃない。剣道というものを通じて自分の心を鍛える。立派な人間になるために剣道をやってる。剣道はまだそれが残っております。これが日本人を幸福にし、日本を強くした原因なんですね。原因のところに手をつけちゃいます。何にも考えず。 で、まあ4番目が、そこで正しい産業が出てきますね。日本の産業が崩れてるって全然そんなことありません。むしろ政治が崩してるってのありますね。日本の中小企業のちゃんとした産業があります。工業っていうのはですね、部品だとかそういうのを一つずつ作ることが大切なんであって、非常に多様なんですよ。だから、例えばトヨタ自動車は、もちろんトヨタ自動車は非常に素晴らしいんだけど、トヨタ自動車が素晴らしい原因の一つに、まあトヨタ自動車が偉い人が多いっていうのはその通りですよ。それ非難してんじゃないんですよ。トヨタ自動車の下に、日本の素晴らしい中小企業が山ほどあるからなんです。なんでか。そこでビス一つ、なんかの部品一つね。ちゃんと車が改善されたら、その改善に伴って、素早くそういう製品を作る。しかも、誠意があるから、中小企業の工員さん一人一人がね、誠意があるんです。これね、具体的な例を挙げますとね、アメリカの工場っていうのはですね、僕よく知ってるんですけどね、契約でやりますから。だから、工員がね、いい製品を作ろうと思ってないんです。契約に基づいて仕事すればいいと思って。だ例えば簡単に言えばね、どういうことか具体的に言えば、二人並んで作業してますよ。で、ネジを止める作業、両方ともネジ止め。まあ簡単なことを例にします。そうすると、A という工員はちゃんとネジ締めてる。B という工員はもうなんか二日酔いしてるからいい加減ネジ止めてる。そうするとアメリカはね、隣の工員がいい加減にネジを止めてるの知ってても何にも言いません。契約ですから。会社と自分はこういう契約してる。隣はいい加減にボルトを締めていいっていう契約してる場合もありますからね。理論は。だから、こいつ全然ボルトは締めてないなって言って、そのまま帰っちゃう。ところが日本はね、愛社精神。いいものを作らなきゃいけない。例えば、日本の喫茶店でもそうですよ。その相手の客がどうでも、喫茶店をやってる限りはちゃんとしたコーヒーを出す。ちゃんとしたケーキを出すと。それが俺の魂だっていうのが日本人の。外国違いますよ。特に中国とか韓国全然違いますよ。相手を見てね、あ、こいつだったらごまかせるなと思ったらごまかすんです。学生が一時ね、僕にこう言いました。先生ね、いろいろ考えたとかありますと。アルバイトしてるとね、ラーメン屋で、客に持っていくときに、客の前では丁寧に持っていく。だけど中ではね、こう、指を丼の中につけてね、運んでるって言うんです。で、学生はそれまで、純粋で、ね、子供だったから、そういうアルバイトもしてなかった。だからまさか自分が食べてるね、ラーメンがね、ラーメン屋さんでラーメン食べてんのが、中では指を突っ込んで運んでる。まあ、ショックを受けたって言ってましたよ。ね。ダメなんだと日本人とは一つ一つ、自分の子供が食べると同じように衛生にも気をつけて、丼を運ぶと。それがね、日本人なんですよ。それを契約だとか、そういうのやるでしょ？だから、結局外国の車、故障したりなんかするんですよ。なんでかって言ったら、全員が会社との契約だから。だから、僕はね、随分ね、会社の時ね、ちゃんと契約通りやってくださいって言ったから、契約通りやっていいんですかってよく言いましたよ。会社に。本当に僕ら契約通りやっていいんですか？就業規則通りやってもいいんですか？就業規則守れなんてさね、文化系の人が言うんですよ。人事部とかね、労務部とか。その人たちはね、生産現場というものが知らない。生産現場、5S 活動とか、グループ活動とか、そういうものでもって、契約でない製造をしないと、工業は育たないんです。だから、産業って言ったら工業ばかりじゃありませんけどね。日本が今まで素晴らしかったのは、日本文明を守ってる製造現場だったからな。それは、製造だけじゃないんですね。私がある商事会社の、大々、ものすごくでっかい商事会社の、専務か常務の方と、知り合いだった。彼がですね、日本人とは不思議なんですと。私は外国になんか2000とか3000とか事務所を持っておりますが、外国人だけの事務所ではもういかがわしいことはごまかしとかいくらでも起こるんですと。ところが日本人がやってる外国の事務所は不正はありません。それだけじゃないんですと彼が言った。10人の外国の人たちでやってる外国の事務所に1人だけでも日本人を入れたら、その事務所は嘘をついたり手を抜いたりしなくなります。それで彼が日本人ってのは不思議な力を持ってますねと僕に言いました。これこそが宝なんですよ。日本人の幸福の元なんですよ。この商事会社の、大商事会社の専務さんか常務さんが言った経験ですね。不思議ですね。日本人っていうのは10人の事務所の中に1人だけ入っただけで 性がなくなっちゃうんですよ。手抜きもなくなっちゃうんです。だから全然目を光らせてる必要はないんです。素晴らしいですね。日本人はと僕に言った言葉。あれはもう40年も50年も前ですけど、僕の心には非常に強くありますね。それから、ボルトを締める締めないの問題はですね、これはアメリカの大きな化学会社の副社長と一緒にゴルフした時ですね。彼がゴルフしながらしょっちゅう電話してるんですよ。で、僕がなんでどこに電話してるんですかとゴルフ中に大変ですねとか言ったらね、いやいや、私はね、外国にね、7つ工場を持ってるんです。で、外国人はね、もういい加減だからもうしょっちゅうこう電話でやっとかなきゃいけないんですよ。だけど、日本にある私の工場だけは全然電話は必要ありません。日本人は嘘ついたりごまかしたりしませんから、つったんです。参政党なんつうのがはびこんだらね、日本はそうなりますね。私はそう思います。もう早い時期に参政党は自分たちがした嘘、偽りの騙しを全部白状して、それで再スタートしなければダメだと私は思います。